どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めましたを始めていきたいと思います。先日のことなんですけども、最近ではあるんだけど、 Amazon でちょっとこうちょいちょい買い物をしておりましてですね、まあ本当に細かくいろいろ買ってるんだけど、その中で、ちょっと服を買ったわけですよ。服を、まあジーンズとかもあるんだけど、一つその中にね、T シャツというか、まあラグランがあって、それがね、注文したのが9月の10日頃だったんだけど、どっから送られたのか知らないけど、届いたのにね、2週間以上かかって、28日、昨日かな、届いたわけですよ。まあ今時届くのに2週間以上かかるってちょっとどうかと思うんだけど、その届いた、まあ、ラグランをね、着てみたらですよ、ちょっとおかしなことがあったぞっていうお話をちょっとオープニングにしたいなと思って、はい。まず、ラグランっていうのをご存知の方多いと思うけど、ラグランっていうのは普通半袖、半袖と長袖の中間みたいな、二の腕あたりでこう服が、袖がもうこうスパッと切れてるようなね、ああいうような、服のことを指すんだけど、届いたラグランがね、なんか異常に長いんですよ。僕が注文したのはね、 S サイズだったわけです。 M でも良かったんだけど、ダブついてるのは好きじゃなかったんで、ちょっと S でって思って S で注文したらですよ、なんかめちゃめちゃでかくて、もう見た目からでかくてね、もう M とかどころじゃなくて、もう L のサイズに見えるわけですよ。でもそのくせ、なんていうの、パッチっていうかね、タグみたいなの見たら S ってしっかり書いてるから、なんだろうなこれみたいな、ちょっとすごい微妙な感じになってます。どれぐらいでかいんですよ、本当に。ダボダボ、普通ね、だいたいラグラン2のは結構ピチピチというか、体にフィットするようなね、スリムに見せるような服が多いんだけど、全然そんなことなくて、もうなんていうの、もうほとんどスカート、もうワンピースみたいな感じになっちゃってて、面白いですよ。服の丈というか、もう服自体もね、えらい長い、もう超胴長さんみたいな感じになっちゃう、面白いです。はい、まあいいや、今回もよろしくお願いしますということでね、今回、今流れている BGM はいつもお世話になっているサウンドストライプさんから I get to you、です。それでは今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。それでは本編の方に入っていきたいと思います。今回話したいのは、これ配信しているのが、30日なんだけども、確か30日の深夜に行われるらしいアップルの発表会なのかな、あれは。なんか、株主総会みたいなやつだった気がするけど、そこで発表されるらしい、新製品を予想してみたいなとか、そのスペックの話をちょっとしてみたいなと思っております。はい。今のところ、僕の方でね、別に情報収集してるわけじゃないんだけど、どうやら、その iMac、iMac Pro あたりは CPU のアップデートが来て、小幅なアップデートにとどまるだろうって言われてて、大きなところだと、およそ、4年ぶりかなにアップデートされる 新型 Mac mini。 これまた別の噂だよね。 Mac mini Pro が来るんじゃないかって話で、ね、かなり、まあ、高額になるだろうって言われてるけど、そういう噂も出ていますね。うん。で、あとは、あれだ、廉価版の MacBook でしたっけ？うん、MacBook Air なのか結局、あ、もうよくわかんないみたいな話を聞きますけど、まあ結局その、とりあえず MacBook 系のやつですよ。MacBook か、もしくは MacBook Air の、新型が出るんじゃないかって。これはまあ多分濃厚ですよね。まだ今年は新型、まあといえば、まあ、MacBook Pro しか出てないので、MacBook は出るのはまあ必然かなとは思う。うん。あとは、なんだろう。そんなもんかな。うん。なんかちょっとね、今、どこだったっけ？欧州がどっかの、そういう、なんだ、新製品が発表される直前に、その国に申請して登録してみたいな、そういう機関に、Apple の製品らしいものがいくつか登録されたらしいっていうニュースは見たんだけど、その中に書いてたのはね、確かちょっとなんだっけ、登録されてる台数と予測されてる台数がちょっと合わないみたいな、なんかプラスアルファで、なんか新型というか全く別のやつが出るんじゃないかみたいな話もちらほら。まあそこら辺がね、その新型、あ、もしかしたら全く神経出る Mac mini Pro なのかもしれないけど、まあ、意外に多くの製品が発表されそうなのが、本当に、これが配信される、ちょうど当日の前の日、みたいですよ。うん。で、その次の日の朝方あたりには、iOS とか MacOS の多分アップデートも来ててね。うん。それなりの、まあ、お祭り騒ぎになるんじゃないかなと、思っております。はい。そんなわけでね、まあ、僕が予測しているのは、そうだ、iPad Pro もね、iPad Pro もそうだ。うん。予測しているのは、まあ、予測しているのはっていうか、まあ、別に今言ったのが予測しているっていうか、まあ、僕も来るだろうな、ぐらいしか軽く思ってないんだけど、まあ、別にMacBook がどうこうってそんなのもあんま気にならないんで、今回はね、予測するとは言ったけど、うん、まあ、出るんでしょ。うん、Mac mini Pro? Mac mini Pro だけかな？気になるのは。僕は Mac mini っていうラインでいくと思うんですけどね。Mac mini Pro。名称は全く違うんじゃないかな？ Mac とか。例えばね。うん。ミドルレンジ的な立ち位置で、まあ19万8000円とか、まあ18万何いくらかとか、そういうぐらいの金額で、まあ今の現行の Mac Pro みたいな形をしたりとかするかもしれないなとかっていうのは、思ってますけどね。Mac mini のラインでプロを設けるかっていうのは、どうかな。もうだって4年ぶりぐらいでしょ？最後に出たのが2014だったはずだから、2014だっけ？ 2013 だったかな。まあとりあえず本当久々だからね、そこにあんまり需要がないって思ってるであろう Apple が、さらにニッチな、高価格帯のモデルプロを投入するかって言われたら、まあ、よくわからないっていう、よくわからないっていうか、全くこう、なんていうかな、理にかなってないみたいな、そういうふうに僕なんか思っちゃいますけどね。うん。まあ、出たら売れるでしょ。こんな久々にアップデートするんだから。ね。それで、格打に出るって言われてる、まあ、iMac。これも出るでしょう、さすがに。ここら辺になるとね、ちょっと僕興味深いなって思ってるのが、実はCPU なわけですよ。CPU。今年の、まあ、今、今年になってリリースされてるApple製品、まあ、Mac って、MacBook Pro だけっていう風な話をしたんだけど、その現行の MacBook Pro が搭載している CPU って、Intel のね、Core i の、第8世代かな。第8世代なはずなんですよ。コーヒーレイクだかなんだかっていう名称で。うん。そのコーヒーレイクが乗るのかなと思いきや、こう、iMac とかもね。iMac。うん。だからそれが遅れに遅れてなのかは知らんけど、結局今、この10月の末までね、出ずに来てて、インテルの方から、さらにその次の世代の CPU がもうリリースされちゃってるわけですよ。インテルのコアiシリーズの第9世代ってやつがね。そう。これが出てて、 今のところ出てるのが、デスクトップ用だけっぽい。だけど、こいつのね、あれなんです。コア数が、ちょっとね、気になってるんですよ。既存のモデル、まあ、現状の、今のモデルの iMac って、まあ、4コアじゃないですか。安い。まあ、デュアルコアモデルは確か10万円ちょっとぐらいのモデルで1個あった気がするけど、あとは基本的に4コアモデルで、まあ、ハイパーセッティングのありなしが違いがあったりするかな？もしかしたら。うん。あんまわからない。だったりするはずなんだけど、実はその、第8世代、1個前ね。現行の MacBook Pro と同じ、やつだと、それが6コアになってるわけですよ。まあ、要は 1.5 倍になって性能もそれに準じて、まあ、かなりアップしてる。うん。ものすごくアップしてるわけです。で、これすごいな。これで iMac も6コアだって思ってたら、どうやらね、その、第9世代の Core i って、Core i7、まあ、Core i9 も出るんだけど、なんだ、普通の一般ユーザーが使えるハイエンド付近の立ち位置で、Core i9 が出るらしいんだけど、その1個下の Core i7 もね、なんと8コアで出てくるらしいわけですよ。うん。Core i5 とかそういう廉価版のモデルは6コアのままなんだけど、ほんの少しだけ、ベースのクロック周波数ね、とかターボブーストのそういった、伸びしろが若干上がってる、ほんの少しだけ上がってる。100メガヘルツとか、その程度ぐらい上がってるってだけで、小幅なアップデートなんだけど、ただその Core i7 と Core i9 あたりから、さらにコア数が増えてるわけですよ。うん。Core i7 は、まあ、今出てるのは9700K らしいんだけど、その上の Core i9 が 9900K って出てて、こちらどっちも、ベースのクロック周波数が 3.6。まあ、かなり速い。うん。でもって、Core i7 の 9700K は、ターボブーストが、効いた時に最大クロックが 4.9GHz になって、Core i9 の方は、なんと 5GHz オーバーと。まあ、5GHz ジャストということでね。確かこれ、スタンダードモデルだと、過去最速か？うん。ぐらいの性能なわけですよ。でもって、その GPU は UHD の、まあ、グラフィックス630だから、まあ、そんなにはアイリスとかよりは良くないっていうね。まあ、今まで通りの、まあ、路線を踏襲してるって感じかな。そこら辺はもう外部 GPU に任せましょうと。ミディスクリード GPU に任せましょうよ、というところでね。CPU 性能を重視しているっていうのが、ここら辺のラインかな。うん。で、気になるところとしては、この Core i9 と Core i7。こっちの方でですね、コア数は同じなんだけども、Core i7 はハイパースレッディングがオフになってて、Core i9 の方だけコア、ハイパースレッディングがオンになってる。だから、Core i9 は8コア、16スレッドで処理できるし、Core i7 は8コアで8スレッド処理ができるということで、ここら辺で少し差別化されています。うん、まあ、あまりこのね、ハイパースレッディングってそんなにいいもんでも、今更というか、まあ、言うほどでもないんでね、そんなインパクトはないんだけど、まあ、これがもし iMac に乗るとなると、まあ、Core i9 は多分ないと思うけど、Core i7 はね、現行のこの、現行では新型の9世代目を搭載する可能性が非常に高くなってると思うわけで、もしこれ乗ったら、一気に iMac って性能2倍、2倍ぐらいに性能アップする計算になるわけですよ。うん。これってね、なんていうの？すごいことっていうか、考えようによっちゃですよ。去年の iMac Pro と結構トントンな性能なんじゃないかなと、一番下のモデルかな？うん。なると思うんです。となると、ね、その時に iMac Pro を買った方々、ちょっと涙目かなみたいなのもあったりして、ね、その時に僕ちょっとね、なんか話に出たんで言ったんですよ。今、iMac Pro 買ってもあっという間にこうなんか周回遅れになりそうっていうか、追いつかれそうだなみたいな話をしたら、ね、どなたかにね、iMac Pro は業務用っていうかプロ用なんだからそんなはずはないと言ってたんだけど、 なんか予想よりはもっと僅差に迫られてる、来てるんじゃねえかなみたいな、まあ8コアだからね、同じ、うん、結構 CPU 自体の性能はトントンになるんじゃないかなって思いました。ただ心配してる部分もあって、熱ですね、熱とか消費電力とか、うん、消費電力とかはね、変わらずに 95W とかで変わらないんだけど、でもそのプロセスロールっていうんですか、あるでしょ、14ナノメートルプラスプラスだっけな、そういうやつとか、今iPhone の XS とかあと確か7ナノメートルで製造されたかな、8だっけ、7かな、7のはず、うん、で製造されてるっていうようなの結構売りにしたじゃないですか。だからまあもちろんそのプロセスルールっていうのはちっちゃければちっちゃいほど、より多くの、そのトランジスタを詰め込んで、トランジスタいいかな、うん、まあその詰め込んで高速化できるし消費電力も抑えられるしっていう、まあいいことづくめなわけですよ。うん、ただまあそのインテルの方はですね、その微細化技術っていう、微細化技術っていうところでちょっと遅れを取っている、うん、っていうのかな、取っていて、それが足踏みしてて10ナノメートルにもまだいけてないわけですよ。うん、でそれで14ナノメートルプラスプラスとかだったかなっていう、プラスかプラスプラスどっちかだけど、それでお茶を濁してるような感じなわけです。ね、まあ、だから何が言いたいかっていうと、プロセスルールを変えずに壊す、まあ、性能をこんなに大幅にアップさせてくるってなると、その TDP がね、95W って書いてたとしても、本当に同じ熱なのかとか、まあ、消費電力がまあ、交渉通りなのかもしれないけど、熱大丈夫かなって、まあ、単純に思っちゃいますよね。うん。なんだろう。一応念のために、インテルさんのね、その、なんていうか、プライドがあるだろうから、ちょっと補足を説明をしておくと、インテルの推している、推進しているというか、やろうとしている、その微細化プロセスっていうのは、AMD はちなみにね、もう7ナノメートル、うん、8だったかな、多分7なんですけど、7ナノメートルっていうのはもう達成してるわけですよ。うん。で、それで、こう、インテルに差をつけたみたいな言い方をしてるんだけど、実は、インテルのアプローチと、その AMD のアプローチっていうのはちょっと違っていて、そのプロセスルールは、まあ、数字上は7だったら7、10だったら10、まあでも同じなんだけど、インテルのものはより高度な方法で微細化をしようとしてるわけですよ。いや、言い方ちょっと変えるとね、 AMD とかがちょっと楽な方法で、ちっちゃく微細化プロセスを採用できるやり方を採用してるわけです。まあ、採用できる方法を採用してる？ん？よくわかんない。まあ、いや、なので、ハードルはインテルの方が同じプロセスルールだったら高いっていう風になっちゃってるから、インテルが今すごいこうつまずいてるだけで、もしこれがね、インテルがそれを壁を越えて、10だったら10、7だったら7、ナノメートルっていう同じラインに立った時に、圧倒的にインテルの方が性能面とか、消費電力とかそういったところで優位に立つっていうのはほぼ確実なわけです。だから決してそのインテルがダメっていうわけではないってことはちょっとね、ここで補足しておこうかなというところなんですが、まあとりあえず熱ですよ。確かにその世代が変わって、性能がその上位の方がガッと上がったけど、ちょっと怖いなって思ってて。まあ、それと似たような話で言うとね、実は新型 Mac、まあ、じゃあ現行の MacBook Pro は8世代目のそのコーヒーレイクってやつ積んでて、それも同じように14ナノメートル、プラスプラス、うん、を採用してるんだけど、こいつもね、僕すごく今ってか、自分は欲しくないっていう思ってる 欲しいっちゃ欲しいんだけど、必要というかね、欲しくないなって思う理由の一つに、やっぱ熱があって、その、プロセスルールは変わらないのに、コア数が 1.5 倍になったら絶対熱いだろうっていうのをやっぱ気にしてるわけですよ。うん。そうそう。ね、夏場とかもめちゃくちゃ暑くなって触りたくないとか、汗ばんじゃうとか、使い始めてすぐにファンが煩わしいぐらいに回っちゃうとかってなると嫌じゃないですか。うん。だから僕ノート嫌いなんですけど、そういう風になりやすそうだなってのがあったりするんで、僕は結構このプロセスルールだとか、その CPU のその世代みたいなものには割とこう関心を持ってますよね。うん。まあ、ちょっと全然脱線というか全然話してきてなくても、そろそろ終わりに近づいてるんだけど、まあそういうわけで iMac が出たらものすごくパワーアップはしそうね。うん、その iMac Pro の方はどうだろう。あんまり G4 のことは、追ってないけど、微妙そう。っていうか、Mac Pro 出ろよって思うね。その、Mac Pro。Mac Pro ですよ。Mac Pro が出れば全部いいんだけど、そこはまあ、どうせまだ出ないだろうから置いといて、Mac Mini。Mac Mini が出るとしたら、その Mac Mini Pro か。うん、Mac Mini だとしても、6コアってのはまあ間違いないでしょ。うん、あ、ないかな。プロだとしても多分6コアモデルだと思うわけで、その Mac mini っていう名称がついてる限り、多分デスクトップの CPU 積んだりとか GPU 積んだりっていうのはないと思うんですよね。うん、実は Mac mini Pro って言われたのが新型の Mac Pro っていう可能性も実はあるんじゃないかなって思ったりするんだけど、まあそういうの言い出したらキリがないしね。なんかこう、いったもん勝ちみたいな風になっちゃうから、まあそこは置いておいて、とりあえず、まあ、Mac mini に関しても出るんだったらかなり大幅なパワーアップを果たしそうだなと思います。うん。どうだろう。どうかな。ノートの CPU を積んでくるとなると、その、GPU 性能が重要になってくるとしたら、例えばね、その、6コアモデルじゃない可能性がすごく高い。なんでかっつうと、MacBook Pro の13インチに搭載されている、4コアモデルのやつの方に、Iris Pro が乗ってるわけ、Iris Plus か、今は。うん。が搭載されてて、そっちの方が GPU 性能だいぶ高いわけですよ。だいぶ高い。うん。で、逆に6コアモデルのやつは CPU 性能が高いんだけど、GPU 性能が低いんです。ってことは、もし CPU 性能の高い6コアモデルを積んできた iMac Pro が、iMac かな、Mac Mini か、Mac Mini があったとしても、じゃあ別途ディスクリート GPU を積まなきゃいけないのかってなったら、コストはね、うん。そしたらそれこそ Mac Mini Pro だろうとか、いろいろ考えたら止まらない。うん。Mac Mini Pro が出るんだとしたら6コアモデルにしてディスクリート GPU 積んでくるでしょうね。うん。そうそうそう。で、もっとあれか、32GB 積めるようにするのか。それはそれでいいね。欲しいかも。はい。まあ、Mac Pro が出ればいいけど。あ、でもって、Mac の話はこれにしておいて、あとは、iPod Touch も出るかもしれないみたいな話も、ちょっと Facebook なんかちらほら出てほしいか。なんか聞いたりとか。あとは、まあ、iPad Pro はほぼほぼ確定。ね。なしで、Face ID 搭載で、で、UKL じゃなくて、今まで通りの、液晶モデルで、今日、より狭いベゼルかなみたいな。広い液晶画面みたいな、そういう風になるっぽい。これはもう、ほぼほぼ確定なんじゃないかな。なんかもうずっと同じ情報ばっかだし、ね、特にブレることもないから、多分、よほどのことがない限り、これがもう本当規定路線というか、これでいっちゃうんでしょう。あとはまあ CPU 性能としては、バイオニックのその A12 か、一気に世代を2つ超えて、A11 を超えるわけですよ。A11 超えて、だから iPad Pro に関してはものすごく性能アップするんじゃないですか。うん。パフォーマンスコントローラーが、世代が一気に変わるから、 そのちょっと前に話をした、YouTube でかな、CPU の性能をね、ハイエンド、まあ、ハイパフォーマンス、CPU と、そうではない、パフォーマンス CPU、性能の低い方ね、この4コアと2コアの CPU を同時に使える。今までは、排他的に2コアか4コアかとか、まあ1コアの時もあればね。でも、両方お互い違う種類の CPU を同時に使うことができなかったのが、新型の iPad Pro だったらできるはずなんですよ。そしたらまあ単純にマルチ、コアを使った時のスコアが上がる。うん。今時その CPU 性能のね、アップだけでそんな、ユーザー体験、ユーザーエクスペリエンスが変わるほどの性能、まあ体感速度が上がるかって言われたら僕は上がらないと思ってるけど、まあでも何にしても、あの特殊な用途、まあエンコードとかそういった重い作業の際には、確実に影響が出るはずです。まあ、いい意味でね。うん。そんな感じですね。だからもう絶対の iPad Pro とかもぜひ出てほしい。まあ、機会があれば買いたいしね。まあ、その中でちょっとエンディングの方に入っていきますけども、皆さんね、覚えていらっしゃいますでしょうか。あの、前回の配信、といっても2日ぐらい前ですけど、に、僕が最後にちょっとちらっと言った、引っ越しの件ですね。はい。あれがね、どうやら、あの、引っ越せるらしくて、審査通っちゃったんですよ。だからね、ちょっともしかしたら今月、来月か、来月、11月の中旬から後半にかけてめちゃくちゃ忙しくなるかもしれない。あの、不確定要素が多すぎる。まあ、例えば、まあ、ね、これ聞いてくださってる方で、YouTube も見てくださってる方がいらっしゃったら、まあ、先に影響を受けるであろうっていうことが、プレゼント企画。ね。プレゼント企画ね、もしかしたら来月できないかもしれないんですよ。その、引っ越し先がね、ちょっとインターネットの整備まだできてないっぽくて、とてもじゃないけど、ライブ配信できない。うん。じゃあ引っ越しを12月前半に伸ばせばいいじゃないかとかって話になるかもしれないけど、ちょっとね、管理会社の兼ね合いでね、もしかしたら強制、半強制的に、11月中旬あたりから後半になる可能性があるんで、そうなっちゃうとね、ちょっと配信自体が怪しいんですよ。うん。そこは実際ちょっと契約の段取りに行かないとまだ分かんないんだけど、だったらもう最悪もうプレゼント企画は手早くやっちゃって、今月、来月の11月の中旬あたりまでにもう当選者発表会やっちゃっておしまいにしちゃう。多分これが一番安全。うん。そう。まあ、だから、そんな感じでね、ドタバタしてお金もめちゃくちゃかかってって感じになってきてて、今ね、YouTube の方にお金かけられなくなってきたんだよね。本当はまあ、iPad Pro も買いたかったし、ちょっと帰省していろいろやりたいこともあったりとかしたんだけど、まあ、ちょっとね、金策に走らなきゃいけない、みたいな感じになっちゃいました。もう、あまり考えたくないんだけどね、僕が飼っていた猫の富士もね、もしかしたらもしかしたらっていうか連れていけなくなっちゃうんで、ちょっと近くに住んでる僕の姪っ子にね、ちょっと預かってもらおうという話進めてて、すごいそこもね、心苦しいんですよ。なんかこう、家族としてね、ずっと一緒にいるのにね、なんかこう、僕のこんな都合だけでこう、置き去りにして寂しい思いさせちゃうの、なんか悲しいなって思ってね、ちょっと今複雑な気分なんです。うん。でももしかしたら、また新生活が始まって、この番組とか YouTube のコンテンツもガラッと変わっちゃうかもしれないし、僕自身もいろいろ変わるかもしれない。そんな、ちょっと、ざわざわした、今日この頃でした。というわけで、お届けしましたのは、大峰でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。